詩編の解説を聞きましょう。詩編は34編の A、 こちらの方を聖書で見て理解をして神様に賛美したいと思います。詩編34編の1節から10節にあたります。旧約聖書の964ページです。旧約聖書の964ページ、詩編34編1節から10節までまずお読みいたします。詩編34編、ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。一つになって皆をあがめよ。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しい者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。味わい見つめよ。主が慈しみ深い方であること。幸いなことよ、主に身を避ける人は。主を恐れよ、主の生徒たちよ。主を恐れる者には乏しいことがないからだ。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。詩編の34編、よく知られている詩編であります。私たち詩編をいつも歌っている者にとってはよく知っている詩編ではないかと思います。今日の説教の箇所は箴言からの御言葉です。第5週に会うときに箴言やってきますので、年に4回ぐらいしかやってきませんけれども、箴言といえば主を恐れることは四季の初めであると、一章の七節がテーマの書簡であります。主を恐れること、この詩編の34編も主を恐れる者の幸いが、主を恐れる者の喜びが書かれている詩編であります。ですからこの詩編が選ばれたということです。主を恐れるとは一体どういう意味か、これは日本語で用いられていますけれども、キリスト教ならではの、聖書ならではの特別な意味がこの恐れるという言葉には込められています。if の意を用いて恐れるという意味であるというふうに言われたりもしますけれども、少しそれでもやっぱり不十分です。恐れる、普通私たちが恐れるか、何かを恐れるといえば震え上がる、怖がるということを意味します。しかし神様を恐れるということはそれとかなり違うところがありますね。神様への恐れは喜びに満ちたものであるということなんですね。喜びに震えるものである。神様への感謝で満たされるものであると。この箇所からは そのことがわかるわけです。ダビデはサウル王に追われていました。そして敵国の方が安全だと思ったんですね。で、敵国であるペリシテの地に行って、ペリシテの王の前に連れて来られたときに、命が危なくなりました。それで気が狂ったふりをしたんですね。よだれを流して、いろんなこう床を叩いたり、いろんなものを叩いて、で、王様が、その王が、私が狂ったものを欲しいと思っているのかと、部下を叱りつけて、ダビデを追っ払ったと。その時にダビデが歌った詩編であるということです。ですから、この状況とこの内容のギャップがすごいですね。状況は全くもって好転していない状況なわけです。自分の自らの主君に追われて、しかも自分が何か悪いことをしたわけではないのに追われている。国内にはもう自分の国の中にはもう安全なところがない。敵国の方が安全である状態である。そのような中でダビデは神様をこの上もなく喜んで、神様に感謝して、まあこれほど喜んでいる詩編も珍しいぐらいです。これはダビデの神様への恐れからです。ではこの恐れとは一体何でしょうか。恐れという言葉、信仰という言葉にも言い換えることができます。信仰とは神様への恐れです。それは一体何か。神様への恐れとは神様を知ることです。神様が神様である、神様が実際にいらっしゃること、神様が私たちに語りかけてくださって私たちを愛してくださっていることを知ること、神様は私たちの罪を許し私たちをいつも守り導いてくださることを知ること、まあ言うなれば心の目で神様をいつも見ていることです。クリスチャンの人生とはこういうものです。私たちの目にはこう周りの人間や自然や社会が見えます。しかしクリスチャンには他に見えているものがあるんですね。すべてを収めていらっしゃる、すべてを超えていらっしゃる神様を見ているんです。これがクリスチャンです。神様と共に生きるもの、神様を霊の目で見て生きるもの、そして神様に語りかけ、神様に語りかけられ、神様に愛され、神様を愛して生きる者たち、これがクリスチャンですね。それが主を恐れる者たちです。今日の御言葉は箴言で、主を恐れて生きるとはどういうことか具体的に箴言は私たちに教えています。しかしその前にこの詩編の34編を通して神様を恐れて生きることが本当に素晴らしいことである、喜びであるということを賛美して覚えたいと思います。それはちょっと内容をまとめて見てみましょう。一節から三節のところは賛美になっています。一節から三節は賛美ですが、どんどん盛り上がっていく賛美です。私はあらゆる時に主を褒めたたえる、あらゆる時に喜ぶなんてことは私たち言えないわけですね。ほとんどの場合心がダウンしている、そういうふうに思うことはしばしばです。しかし心がダウンしていても心の奥底にある喜びの賛美があるわけですね。クリスチャンには、なぜならば神様は変わらないからです。 神様の愛は変わらないからです。神様が私たちを愛してくださっているならば、この世が私たちを憎んだこと、それは何でしょうか。それがいつも心の奥底にあるわけですね。だからダビデは言うわけです。ダビデは非常に厳しい状況の中で、耐えざる危険の中で、命の危険の中でこれを歌っています。私はあらゆる時に主を呼ぶ、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る。主を誇るということは主を信頼しているということです。信頼しきっているということです。主に頼りきっている。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。自分の心だけでこの神様の賛美が収まらずに外に出ていくわけです。何か私たち本当に喜ばしいことが起これば顔に出てきますね。人々にそれが溢れ出ますね。そのようにダビデはこの苦しみの中で、苦しみ、極限の苦しみの中で神様の上に喜んでいる。ダビデには見えているんです。神様が彼と共にいること、いらっしゃること、私たちは見えていますか。もし私たちが見えているとすれば、なぜ喜びが私たちを覆わないのでしょう。私たちは見えてないんじゃないでしょうか。私と共に主を褒めよう、一つになって皆をあがめよう、このように賛美の喜びが昇っていくのがこの一節から三節に見えます。一節から三節が賛美ということ、四節から七節では救いということが言われています。ですからこの喜び賛美の理由が二つ目に語られるわけですね。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔は恥ずかしめあることがない。この苦しい者を呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる前に陣を張り彼らを助け出される。神様の救いということ、神様は私たちの祈りを聞いてくださったということがこの喜びの源である。そして私たちの前には目に見えない主の使いが陣営を、主の使いの軍隊が陣営を敷いている。神様は私たちを見ていらっしゃらないと思うことがあるでしょう。しかし事実は逆だということです。私たちが苦しめば、苦しいところに置かれれば置かれるほど、主は私たちに注目していらっしゃる。そして、その周りを、御使いの陣営を敷いて守っていらっしゃる。私たちは神様から忘れられているということはないんです。神様は私たち一人一人、いつも我が子を見るように見ていらっしゃる。そして最後8節から10節は信仰の告白で終わります。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること、主が慈しみ深いということ、神様が私たちを愛してくださっているということ、これを告白しています。他の人々にも告白するように語っています。それを味わい見つめよ、よくそれを吟味せよと言っているんです。よくそれを知りなさいと言っているんです。私たちは神様から、その神様の愛から目をそらしていく。その理由はいろんなことがあります。自分だけ、自分が自分だけで、自分の力だけで強い、十分に強いと思うとき、神様から目が離れている。またこの地上の方が私に喜びを与えてくれるというときに、私たちの目は神様から離れていく。しかしこのダビデは主の慈しみを味わい見つめようと私たちを励ましてくれる。主に身を避ける人が幸いである、主を信頼する者、主を恐れる者が幸いであると言っている。主を恐れよ、主の生徒たちだから、これがダビデのメッセージなわけです。主を恐れよ、それは私たちが震え上がって神様怖いというのではなく、神様が私を愛してくださっている方であることを知ること、 認めること、いつも神様が共にいることを認識することです。主を恐れる者には乏しいことがないからだ。主を恐れよ。なぜならば主を恐れる者には乏しいことがない。つまり神様が愛してくださるから神様を恐れなさい。神様をいつも見つめて歩みなさい。若い血も乏しくなり得る。若い血はその強いものの最も強い状態の、まあ、象徴ですね。どれだけ力に満ちたアスリートのような人であっても、やがては力が失われ、老いていく、または疲れてしまう。しかし、主を求める者は、良いものに何一つ欠けることがない。主を恐れる者たちは、主がその人の力である。で、この8節から10節で、信仰の告白をし、また人々にそれを告白するように招いています。ですから賛美、そしてその理由の救い、そして信仰告白。私たちは主への恐れ、神様をこの霊で見つめて生きることを、私たちの日常生活でしているでしょうか。今日箴言から主を恐れる者の歩みの御言を聞く前に、箴言34編で主を恐れることの喜びを賛美してこの備えをしたいと思います。それは箴言34編の A を賛美いたしましょう。